4月20日土曜日、これまでに入っている医療や政治のニュースなどをお伝えします。収監中に死去したロシアの反体制指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏の側近だったレオニード・ボルコフ氏が3月にリトアニアで襲撃された事件で、同国のナウセーダ大統領は19日、容疑者2人が逮捕されたと自身の X で明らかにしました。中国国営中央テレビは19日、中国軍が情報支援部隊を新設したと報じました。北京での発足式には、中央軍事委員会主席を兼ねるシーチンピン国家主席が出席し、現代戦の要求にかなうサイバー情報システムを作り上げると訓示しました。長谷川岳参議院議員が北海道職員らに対して威圧的な言動を繰り返した問題で、道は19日、国の予算成立時や長谷川氏の役職就任時に長谷川氏に一斉にお礼メールや祝電を送るように促していた庁内メールを部分公開しました。組織として特定の議員に過剰な配慮を見せていた実態の詳細が明らかになりました。イスラエルがイランを攻撃したとの報道をめぐり、上川陽子外相は19日、主要7カ国の外相会合への出席のため訪問中のイタリアで記者団に対し、現在の中東情勢を深く懸念している、事態のエスカレーションにつながるいかなる行動も強く非難すると述べました。在留邦人の被害は確認されていないと言います。ロシア軍による都市部へのミサイルやドローン攻撃が激化するウクライナで19日、中部ドニプロペトロウスク州シネリニコベの住宅地が攻撃を受けて、6歳と8歳の子供2人を含む6人が死亡しました。中部を代表する産業都市の州都ドニプロも標的になり、同州内で計8人が犠牲になりました。岸田文雄首相がアメリカ訪問した際、日米両国の共同声明で自衛隊とアメリカ軍の指揮統制の連携強化を打ち出したことに対し、憲法学者や政治学者らで作る立憲デモクラシーの会は19日、国会内で会見し、安全保障政策上の主体的な判断の余地が全くなくなる可能性さえ予期されると批判する声明を発表しました。国際社会で存在感を増しているインドで19日、総選挙の投票が始まりました。有権者は約9億7000万人に上り、世界最大の選挙と称されます。有権者は経済発展や宗教の共存などへの願いを込め、一票を投じました。韓国の世論調査機関、ギャラップが19日に発表した調査結果で、ユン・ソンニョル大統領の支持率が 23% と、2022年5月の就任後最低を記録しました。10日の総選挙で、ユン政権を支える保守系与党、国民の力が大敗後初めての調査。選挙前の3月29日発表の前回からは11ポイント下落しました。身寄りのない高齢者の生活支援に携わる民間事業者の増加を受け、政府は19日、高齢者等就寝サポート事業者ガイドライン案を示しました。利用者と事業者との間のトラブルを防ぐ狙い、来月18日まで意見を公募して正式に策定します。パキスタン南部カラチで19日、日本人5人が乗った車列が攻撃を受けました。警察は自爆攻撃と断定。在カラチ日本総領事館によると、日本人1人が軽傷を負ったほか、同行していた警備員ら2人も負傷しました。与野党は19日、自民党派閥の裏金事件を受けて、政治資金規正法の改正などを議論する衆議院政治改革特別委員会を26日に初めて開くことで合意しました。ただ、自民案が未だに固まっていないため、初回は 各会派が考えを表明するだけにとどまる見通しです。イラン中部イスファハンの周辺で爆発音が聞こえたと報じられたことに絡み、国営放送は19日午前6時半ごろ、イスファハンの核施設について、無事だ、と伝えました。核施設に問題が生じたとする国外メディアの報道があるとし、事実ではない、としています。沖縄県の嘉手納基地で19日、アメリカ軍がパラシュート降下訓練を行いました。日米は原則、降下訓練は離島の家と補助飛行場で行うと合意していますが、嘉手納で行われるのは昨年12月以降、これで5ヶ月連続。異例の事態に地元は強く反発しています。トランプ前、アメリカ大統領が元不倫相手への口止め料の支払いを隠すため業務記録を改ざんしたとされる事件で18日、有罪、無罪を決める12人の陪審員の選任がニューヨーク州の裁判所で終わりました。さらに補充陪審員の選任を進め、22日にも検察側が冒頭陳述を行って審理が始まる見通しです。アメリカ ABC はアメリカ当局者の話として、イスラエルが現地時間19日早朝にイランに対してミサイルを発射したと報じました。イランはシリアにある大使館攻撃への報復としてイスラエルを攻撃。これに対しイスラエル側も報復する意向を示し、具体的な方法を検討していました。イランからミサイルやドローンによる報復攻撃を受けたイスラエルで対抗措置をめぐる世論が割れています。イランへの報復を優先するか、事態のエスカレーションを望まない国際社会との協調を重視するか、揺れる世論の動向はネタニヤフ政権の決断を占う鍵になりそうです。南太平洋のソロモン諸島で次期首相の有力候補の一人とされる野党統一党のケニロレア党首が18日、政権を取ったら中国との安全保障協定を破棄すると宣言しました。現政権の親中政策からの転換を図る意向です。17日に総選挙の投票があり、開票が進む中、AFP 通信の取材に答えました。中東でイランとイスラエルの緊張が高まっている問題で、イランの精鋭部隊、革命防衛隊の高官は18日、イスラエルがイランの核施設を攻撃した場合、イスラエルの核施設が、先進的な兵器によって攻撃される、と述べ、イスラエルを強く牽制しました。国営プレス TV が伝えました。ケニア西部のエルゲヨマラクウエトで18日、軍のヘリが墜落し、軍トップのフランシス・オゴラ司令官を含む、軍幹部ら計10人が死亡し、2人が負傷しました。ルト大統領が記者会見で発表しました。家畜の牛の略奪をめぐり、暴力の応酬が頻発する地域を視察していました。墜落の詳しい原因は分かっていません。ニュースをお伝えしました。
朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
私ハワイ行ってきたんだ。
インチキ。
え、インチキしてないけど。
違う。インチキって沖縄の言葉でいいなって意味でしょ。
そうそう。インチキ、ハンチキ、シーチキンって言葉もあってさ。なんで知ってるの？
こないだ朝ポキの楽屋裏で聞いたんだ。他にも左利きあるあるとか語学の黒歴史とか面白かったよ。
メディアトークでは記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています。聞き耳を立てる感覚でお楽しみください。